しかけてみてください。今週の、シリーズは第一コリントの手紙からです。ぜひお立ちになってください。第一コリントの8-7から。しかし、すべての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたのため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。しかし、私たちを神に近づけるのは穀物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得てその人の良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようになることにならないでしょうか。その弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。ですから、もし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。聖書の言葉です。ぜひご着席ください。ブローディー牧師ありがとうございます。皆さんこんにちは。私は、ヴィン牧師でヴィンと申します。メンズミニストリーの牧師をしています。で、今週の、ミニストリーのメッセージはもうちょっと自分的には合ってないと思うんですが、しょうがないですね。私は、ウィリングトンの牧師を一人をしています。今週の、説教をしていきたいと思います。この第一コリントのシリーズをずっと始めて、先週始めてから続けていきますが、今週のタイトルは愛は自由を制限するということです。で、大きなシリーズの名前というのは聖なる儀式と権利というものですが、長い間ですね、ある地域に、あるいはですね、町にですね、ずっと住んでるとですね、いろいろな、そこの地域特有のことを知ることができるんですよね。そのとこの人しか知らないっていうようなちょっと穴場だったりすることができます。例えばですね、バーナビに住んでるとですね、そしてバーナビに高速1番から来るときにはいくつかしか出口がないんですね。で、高速の出口のいくつかは、ケンシントンアベニューっていうのがあるんですけども、ちょっと笑ってる人もいますね。こういう人たちも絶対バーナビに住んでるんですけども、ちょっとわからない人はですね、このケンシントンアベニューっていうところから降りようとするときにある経験をするんですね。どういうふうに言ったらわからないんですけども、ブローディー牧師にちょっとですね、こんなふうに言ったんですね。ブローディー牧師は、感情の波が押し寄せてくるんです。このケンシントンアベニューっていうところから出てくるときにバーナビーに行こうとすると、なぜかもう道がですね、波打ってるんですね。で、なんでかわからないんですけれども、必ず工事してるんです。で、工事してるにもかかわらず道がですね、波打ってて、で、今日来た時もまだ工事してるんです。で、初めてこのケンシントンアベニューの出口を取った時にですね、車おかしくなったのがあって、すごいガタガタしてるし、どうしたんだろうと思ったんです。で、誰もですね、そんな出口がそうなってるっていうことを教えてくれなかったわけなんで、車がおかしいと思ったんですけれども、今は分かってるわけですね。この他の友人や友達が遊びに来た時には、ちょっとケンシントンアベニューこうなってるからねとか言えるわけですね。そしてこのことを知ってるから、知らない人にいろんなことを教えてあげることができるんです。そして知っているということは、知らない人を助けることができるということなんです。で、今日はですね、3つのポイントがあります。認識する、良心は人によって異なる、そして2番目、気づく、自由は人を傷つけることがある、そして3番目思い出す、愛は身を曲げる、柔軟になる。1番目認識する、2番目気づく、3番目思い出す。先週ですね、レイ牧師がこの第一コリントのシリーズを再開したんですね。その時にとても 分かりやすいメッセージで、私たちが食べるものっていうのはもっと大きな意味合いをあるかもしれないということを話していました。つまり何かというと、その愛がなければどのような知識を持っていてもそれ役に立たないということなんですね。そしてここに出てくるメッセージのポイントの一つというのは、パウロがこの手紙で書こうとしているポイントの10個のうちの一つなんです。で、パウロはこのですね、教会にいろいろなトピックを愛なしに、考えなしに入れてしまうと、その教会の中で分断が起きる可能性があるということを言いたかったんです。で、先週も話してきたように、この箇所がこの地域的あるいは歴史的な見解に限られた見方をしてはいけないということなんです。このことが何百年も前に全く私たちが生きているのと違う文化や地域で起きたからといって私たちに全く関係ないというわけではないんです。また2025年にインターネットやいろんな知識を持っている私、学を持っている私たちが生きているから、ここに書いてあることは全く関係ないということはないんです。問題がないということはないわけですね。そして先週は6節で終わりました。で、ちょっとここ読みたいと思います。今まで何を話してきたかなというのの復習ですが、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、全てのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、全てのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。で、ここの6節というのは今まで話してきたことの中心聖句なんですね。私たちが何を信じているのかっていうのを言ってるんです。で、これは、実は逆説的な告白なんです、国会なんです。なぜかというと、このパウロが書いていたコリント人の人たちが住んでいた文化と真っ向から対抗してるんです。で、まず最初のポイントですね、認識する、良心は人によって異なる。で、ここで知識があるということを何回かパウロは使ってきているんですけれども、この知識というのは全てではないんですね。何が一番大事かというと、この知識がどのようにして使われるからなんです。それが愛によって立て上げるのか、それとも良心が弱い人を滅ぼすような、切り崩すようなものなのかということです。7節、しかし全ての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたために、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。で、まず最初にハイライトされていた言葉というのが、しかしという言葉ですね。しかし、これ太字になっているんですけれども、このしかしというのは4節と6節にも出てくるんです。で、この4と6、4、5、6って出てきた言葉がこの7につながっているんです。この知識というのは、この偶像が何でもないものだということを知らないということですね。この一人の唯一の神がいて、唯一の主がいる、このことを知らない人もいるんだよって、この知識を持ってない人がいるんだよということをパウロは言おうとしてるんです。で、先週も言ってましたが、このコリントの人たちはこの知識を持っていることをとても誇りに思ってたんです。でも、この知識だけでは足りないんだよと言ってるんです。パウロはこの知識を持っていることを、知っていることを高ぶってはいけないよと言ってるんです。そして一節に出てくるように、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。もちろん知識は大事です。でも、それは全てではありません。何が大事かというと、それがどのようにして使われるかです。それが私たちを高ぶらせるのか、それとも他の人を立て上げるものなのか、それ良心を高めるものなのか、強めるものなのか、それとも弱らせ、そして汚れさせるのか。私たちが知識を持っていても、愛を持って、そしてへりくだって、お互いに優しく語り合う必要があるわけです。で、ここの知識を知恵にしなさいと言ってるんですね。知識というのは、知ってることですよね。いろんなことをしてます。でも、この知識をどのようにして使うかによって、それが知恵があるということになるんですね。 でまず最初にこの知識のことを話していますが、この7節ではこの知識ではなくて心にある知識、まあ、知恵を持って使うということですね。この知識、いろいろな神学的な知識を持っていても、それが心に語られてなければ、自分の生き方に直結してなければ全く意味がないんですね。多くのこのコリントの人たちは偶像に捧げられた肉を食べることに意図を問わなかったんです。でも他の人がそれを見てどう思うかというのを考えてはいなかったわけです。同じ肉を食べてそれが罪だと考える人もいたわけですね。でそうではないという人もいたわけです。でも神が唯一の神ということを知っている人、またそう本当にそうなのかなっていうのをよくわからなかった人もいたわけです。でもこの偶像に捧げられた肉っていうことが何回も出てきますが、どうしてこれがこんなに問題になってるんでしょうか。この偶像というのは力がないんだよっていうふうに言っていたけれども、この偶像を拝んでいた人たちがクリスチャンになったという、新しくクリスチャンになった人もいたわけです。この存在しない神々にこの捧げ物をしていた人たちが新しくクリスチャンになって立ち返った後、その人たちはどうだったのかと。で私からするとですね、肉食べても別に大丈夫じゃんって、いろいろ話していけばいいじゃんと、偶像って何でもないよねって、でそのうちに分かるよって、肉も安いし美味しいしみたいな。でもですね、ここねパウロがそれではダメだということが出てくるんです。自分の弱い良心に反対して行動させるというのは良いことではないとパウロが言っています。それは人を成長させることではなく、自分の良心がちょっとおかしいと思ってもそれを無視することを通常化してしまうんですね。そしてそのようなことが起きるとですね、自分の良心があることを言ってても他の人が違うことを言ってるから大丈夫かなって、そのようなことが続けていくと自分の良心が汚れると言ってるわけです。そしてそれはキリストに対して罪を犯すことと同じだとパウロは言ってます。とても厳しいことを言ってますね、パウロは。弱い人にですね、まだキリストを信じて新しい人がにこれこれのことが大丈夫だよというのは、そういう勧めをするのはその人の良心を汚すことだと、そして罪を犯すことだとパウロ言ってるんです。私の、奥さんのローラはですね、ミッショントリップに電動旅行にいたことがあるんです。で実は彼女は宣教師になりたかったんです、南アメリカで。でももっと難しい伝道があったんです。それは私と結婚するということですね。とりあえずですね、南アメリカにいた時にですね、彼女がある洞窟に連れて行かれたんです。でそこの洞窟で実は偶像に礼拝が行われたんです。その、土地神様みたいなのがいたんでしょうね。で本当にそこに行った時に彼女はなんか暗いって思ったんですね。なんか物理的に暗いのではなく本当に霊的に暗かったんです。なんか息苦しいような暗さがあったんです。だから考えてみてほしいんですね。この新しくクリスチャンになった人にこの洞窟の中に連れてってですね、ほら大丈夫でしょって、何にもないよって、これは本物じゃないと言うことができるかもしれません。でもですね、ずっとこの同じ本物ではない神をですね礼拝してきた人からすると、この暗い洞窟の中に入るというのはまだ暗いんです。暗くないとか言われても暗いんですね。とても重い霊的な現実があったわけです。だからパウロは全ての人がこの知識があるのではありませんと言ってるわけなんですね。ある人は覚えてるかもしれませんが、男性は火星から来て火星人、女性は金星人とかいう本があったと思うんですけど、でこの話、本で出てきた話というのは女性と男性の考え方と話し方は全く違うということですね。でパウロはここでも同じようなことを言ってるわけです。私たちの両親というのは すべて同じなわけではないということです。私たちにとって大丈夫なことが他の人にとっては間違えていると感じるかもしれないわけです。でも愛というのはこの違いを認識するということなんです。なぜでしょうか。なぜなら私たちには一つの真理があり、異なる良心があるんです。真理は一つです、もちろん。でも良心は違うんです。私の良心もあなたの良心もここの部屋にいる人すべての良心も全部違うんです。一つの信仰を持っていますが、いろいろな見解があるんです。なぜならですね、二次的な問題、例えば賛美の方法とか、いつ安息日を取るのかとか、そのようなことはいろいろですね、違う理解を持っているんです。でも一番大事なことが何かというのはもちろん覚えておかなきゃいけないんです。それが教会の一致のために大事なんです。そしてこの良心というのはですね、この手紙の中で20回ぐらい出てくるんですけども、そのうちの 8回はですね、このコリントの8と10に出てくるんです。この良心というのはどういうことなんでしょうか。なんか心の中の声とかですね、これが正しい、これが間違ってる、それだけではないんですね。この良心というのは何が正しいか間違えてるかというのを認識する力というのと、また神様のこの真理をどのようにそのことを基づいて適用するかという、この力のことを話してるんです。でもこの良心というのは立て上げていくものなんですね。最初からあってその変わらないものではないんです。だんだん変わっていくものかもだというふうに書かれています。ですからこの良心が汚れるというふうに書いたんですね。この霊的な感性を損なうことになるかもしれないんです、これを無視し続けると。でパウロはこれが勝手に分かるようになるものだとも考えていないんです。でこれから読み続けていきますと、パウロがはっきりとクリスチャンは偶像礼拝をしてはいけないと書いてあるんです。この偶像に捧げられた肉を食べるというのは偶像礼拝のに加担することになるんだと。でも偶像に捧げられた肉が市場で売ってあって、それを買って食べるというのは大丈夫。でもそれを見ている人がいて、他の信者がいて、その人の良心が損なわれるのであれば、それは やめた方がいいと出てくるんです。そして最後に出てくるんですけれども、10-31 ですね。こういうわけで あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいと。この良心のことについていくつかパウロが言っていますが、まずですね、この7節に出てきます。8-7ですね。良心が汚れることができます。また励まされることもできます。これ10節。また踏みいじられることもできます。汚れというのですね、まず最初に、汚れるということですね。新しく信者になった人が偶像に捧げられた肉を食べるときに、自分は罪を犯したんじゃないかと両親の呵責を思うかもしれないわけですね。その偶像が存在しないものであったとしても、自分は罪を犯してしまったんじゃないかという、この罪の意識に苛まれることになります。また10節、励ますというかですね、ここは何でしょうね、何かしらをさせられるというようなことですね。良くない方向でプレッシャーを感じるんですね。自分が思っている正しいことではないことをさせられるということです。また12節に出てくる踏みにじる、これ打ち叩かれるとも読めますね。本当にその人に、その人の霊的な良心の指針が揺らぐような、壊されてしまうような大変なことが起きるということです。コンスタンチノープルの、司祭がこのようなふうに言っています。 両親が傷つくということほど人その人全体を損なうことはないと。でこの両親が損なわれるということはどういうことか。それはですね、一部の部分で傷つくだけではなく、人生全体の部分で傷つくようになるということなんです。自分の何が正しいか何が間違っているかということを信じられなくなって、それを無視するようになれば、他の部分でもその行為を無視するようになるということですね。そしてこの両親が汚れたり踏みにじられたりするとき、この良心というものもその人のものですから、神の目には尊いわけです。私たちの違いを押し付けてはいけないんですね。そして私たちがこの良心は人によって異なるということを認識するときに、その人を愛することができるんです。私たちがそのことを認識することができるようになると、自分の自由というのです。何かすることができるという自由は自分だけのことではないということが気がつきます。自分の自由というのはこの水面に広がる輪のように広がっていくんです。2番目のポイントです。気づく、自由は人を傷つけることがある。でこれを、まあ、ご存知なかったな、私たちはですね、実は来年 FIFA のワールドカップをアメリカと一緒にですねするんです。本当にブラジルの人たちにちょっと祈りが必要ですけれども、まあ、FIFA のワールドカップが来年開催されます、北アメリカで。そうですね、フィールドに入るサッカー選手というのはある程度の自由を捧げなきゃいけないです。なぜなんでしょうか。その自分のチームに貢献するためにいろいろなトレーニングをして、いろいろな、まあ、自分がしたいこともできないで我慢して頑張ってこの目標に向けてですねやるんです。どのような生き方をしてもいいわけじゃないんですね。もし良いチームメイトになり良い選手になるためには、まあ、夜遅くまで起きているとかしないで、もっと大きな目標のために頑張ってトレーニングを重ねなければいけないんですね。そして勝利をつかむためにこれを積み重ねる必要があるんです。同じようにですね、私たちがキリストの信者として自由にされているわけです。キリストが罪の奴隷から私たちを解放してくださったんです。そしてこの世にあるものよりもはるかに素晴らしいものを与えてくださったけれども、それは自由に好き勝手にしていいというわけではないですね。自分勝手に生きるということではないです。このクリスチャンに与えられている自由というのは本当に広くて深いものなんです。そしてそれ私たちを不安にさせる必要があると思います。なぜならですね、このような時にこんなにたくさんの自由があって自分はどうしたらいいんだろうと、それを自分に使うのか、それともこのサッカー選手のようにもっと大きな目標のためにそれを捧げるのか。パウロが8節に語っていることを見てみましょう。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。パウロが言おうとしているのはですね、まあちょっと落ち着こうと、神様が私たちを受け入れてくれるのはキリストによってだと、食べ物の食生活のことではないんだと、キリストによって私たちは認められてるんだと、神様の前で食べてるからとか食べないからで決まるわけではないんですね。食べることというのはクリスチャンの中心的なものではなく、イエス様が私たちの生活の中心であるべきなんですね。で私たちがこの持っている自由というのは本当にあるものなんです。でもこの自由というのは他人にも影響するものなんです。ですからちょっと考える必要があるんですね。9節、ただあなた方のこの権利が、この自由がですね、弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。イエス様にあって私たちは自由なんですね。そしてこの世界もこの周りの環境も私の体だから、私のルールと、そういうことを言ったりしますね。でもパウロが言ってるのはですね、 このパウロは弱い人たちにもっと頑張れみたいな、筋トレしろみたいな、強くなれみたいな、そんなこと言ってないんですね。パウロが言ってるのは強い人たちのためですね。強い兄弟姉妹が知識がある人たちに言ってるんです。弱い人のレベルに合わせてあげなさいと言ってるんです。でパウロがもういつも肉を食べなさいとか、絶対肉を食べてはいけないとか、そういうこと言ってるんじゃなくって、ここで言いたいことはですね、あなたが神様から与えられている自由で何をするのかなんですね。そしてその自分の選択肢が他の人の良心をですね、キリストの前で影響することになるんだよということを言ってるんです。自分たちの良心に対して何か行動を起こすというのは、食べ物のことだけではなく、自分の良心を傷つける、そしてその人のキリストに対する心構えをですね、傷つけたり損なうことになるからです。真の自由というのは他の人のためになるものです。ですから私たちはとても重い責任があるんですね、この弱い人たちのために。で皆さん気がついたかもしれませんですけれども、この10年間、20年間ぐらいですね、なんかピーナッツアレルギーの人増えたと思いませんか？もしもですね、自分がアレルギー持ってなくてもですね、持ってる人のためにこのある食べ物を持ってきたらしないわけですね。食べなかったりするわけです。食べることができるんですよ、私たちは。でも愛によって私たちはこの自由を手放すことができます。他の人のために手放すんです。ジョン・ストットという神学者がこのように書いていますが、キリストにある自由というのは罪からの自由であり、罪を犯す自由ではないんです。自分からの自由、そしてその自分からの自由を使って他の人を愛を持って使えることができる。私たちのですね、アイデンティティというのは自分たちのこのしたいことをするということではないんですね。このイエス様の犠牲が伴う愛によって、この買われた自由によって私たちのアイデンティティが確立されるんです。でピリピの2の5、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちでも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるもの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。ですから私たちがもしキリストの弟子であれば、これがですね、私たちのモデルとなるべきなんです。この自分の自由というものを第一に考える文化の中で、この社会の中で、この世界の中で、私たちはそれから真っ向と逆のことをしなければいけないんです。この福音のメッセージというのは、本当の自由が何にあるかと、それは犠牲がの中に見つけられるんですね。イエス様はすべての権利を持っており、すべての自由を持っていたんです。神の子として来られたわけですから。でも私たちのような弱い人たちのために、罪人のためにですね、私たちが自分たちを救うことができなかったので、ご自身をも捧げてまで救おうとしたんです。この罪というのは私たちを自由にはしません。私たちの自由を取り去るものです。でもイエス様が私たちのために死んでくださったので、その自由を捧げてくださったので、私たちは自由を与えられているんです。罪を犯さない自由を与えられています。3番目のポイントです。思い出す。愛は身を曲げる、あるいは柔軟になる。でちょっとですね、分かりやすくするためにですね、私がここに言おうとしているのは、この愛は真理を曲げるということではないんですね。でも愛は他の人のために謙遜になるということですね。真理を曲げることではないんです。でも他の人のために自分がもっと謙遜になる、自分を少なくすることができるんです。でここに今いるですね、先生たちの にちょっとお話ししたいんですけども、先生たち本当に素晴らしいと思います。で本当に学生ミニストリーというのがあるんですけれども、ウィリントンの学生ミニストリーも奉仕者が本当に必要なんです。この子どもたちまたはティーネイジャーの人をですね、導く人が必要なんです。このスチューデントミニストリーの学生ミニストリーの奉仕者が本当に必要なんで、ぜひ祈ってみてください。考えてみてください。学校が始まってから3週間経ちましたが、もうですね、自分の子供を教えることできないなと自分は思ったんです。なので本当に教えてくれる人たち本当に感謝します。でもちょっと考えてみたいんですね。この教師というのは、先生というのは使えることを体験していると思うんですね。ちょっと考えてみてほしいんです。もし先生が知識だけを、愛がなく忍耐もなく教えていたら、それは高ぶってるようなちょっとなんか嫌な感じの先生が出てくるわけです。そして生徒は何も学ぶことができないです。でも先生が愛を持って、でも知識を教えなかったら、その生徒は何も学ばないんですね。良い先生というのは知識と愛をどちらでも持ってるんです。兼ね揃えてなければ良い先生ということはできません。でパウロがここで言おうとしているのはそういうことなんですね。知識だけでは足りないけれども、愛だけでも足りないんです。愛がもし真理を伴わなければそれは意味がないものです。でも愛を持って知識を使うと他の人を立てること、立て上げることができるんです。でパウロがこの13節でこういうふうに言ってるわけです。ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。私の兄弟につまずきを与えないためです。でパウロはこのとても個人的なことで終わり、締めくくるんです。自分の権利をですね、完全に手放す方が自分の兄弟をつまずかせるよりはマシなんだと、まあ、D.A. カーさんというカナダの神学者がここに書いていますが、キリストの愛というのは弱いものでもなく、真理を除外するものではなく、他の人に対して善になることを自分にとってマイナスになるとしても続けるという覚悟だと言っています。このクリスチャンの持っている、神様が持っているキリストの愛というのは覚悟なんです。強さがなければこのように言えません。できるけどやらない、なぜならあなたのことを愛しているからと。クリスチャンの愛というのは自分の権利や自分の自由にしがみつくものではなく、そのものをすべて他の人のために曲げる、手放すということなんです。ちょっとこういうふうに考えてほしいんです。橋がある、鉄骨でできている橋があるとします。でもこの橋がですね、もし硬かったら壊れてしまうんです。もっと、重くなったりとかですね、圧力が かけられると壊れてしまうんです。ちょっとこれだけでは正しい理解ではないんですけども、この橋がいかにしなることができるか、少し曲げることができるかによって耐久性が上がるんですね。そして愛もこのように身を曲げるんです。自分にとっては不利なことも他の人のためになるなら、自分の不利を持つということです。フランシス・シェファーという哲学者、心理学者が言っています。愛というのはイエス様がクリスチャンにこの世界に前に示すために与えたものだと。そしてこの世界は私たちをこの愛によって、この愛の権利によって裁くべきだと。とても厳しい言葉ですね。私たちはどのように呼ばれているか、この周りの世界から言われているか知っています。岩の下に住んでいるわけではありません。このクリスチャンというのはですね、とても人を裁いたりとかする犠牲者だと、愛を持っている人たちだというふうには言われていません。そしてこのような批判というのは変わらないかもしれませんし、なくならないかもしれません。でも私たちがですね、この世に 私たちがいかにお互いを愛するかによって、この私たちのことをですね、知ってもらうということができるんです。ローマの13の10、愛は隣人に対して害を与えません、それや愛は律法を全うします。愛は自分の権利を手放すことができるんです。他の人の隣人の善を思うことができるんです。先にそしてそのことをするときに、私たちは神の律法を全うすることになります。マタイの25の40、すると王は彼らに答えて言われます、誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私たちの兄弟、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。パウロがここで言ってるのは、この愛というのはなんか優しさとかいい人になるとかそういうことではないんです。クリスチャンになるというのはそういうことではないんです。でもキリストに仕えるということなんです。キリストを指し示すということなんです。私たちが忍耐強くいるとき、そして愛を持って我慢するときに、それがイエス様を他の人に示すということになるんです。で、9章にもこの話が続いていきますが、何をパウロが手放してきたのかということが出てきます。そして最終的にはイエス様が私たちの一番のモデルだということ、イエス様は全てのものを持っていたわけです。でもこの弱者である罪人の私たちに十字架の死にまで従い身を曲げてくださったわけです。ですから私たちはこの自由が与えられて、他の人にも愛を示すことができます。3つのポイント覚えてますか？認識する良心は人によって異なる。他の人の信仰は違うステージになるかもしれないし、他の人にとってダメなことが自分にとって OK なことかもしれない。それを認識する。そして2番目、気づく。自由は人を傷つけることがある。愛がない自由というのは他の人を傷つけることがあるんです。そして私たちの権利を執行すること、これは他の人の信仰を破壊することになるかもしれない。イエス様はご自身の自由を弱い人たちのために捧げてくださいました。だから私たちも愛を持つことができます。そして思い出す、愛は身を曲げる、柔軟になる。権利を手放し、他の人のために柔軟な対応をする。そして他の人のとって良いことを思う。自分のためではなく他の人のために、私たちのこの自由を使いましょう。そして教会の皆さん、まずちょっと立ち止まってですね、他の人の良心がどのようなものか考えてみましょう。神様の愛を思い出してください。そしてそれがあなたの自由を導くものとしてください。イエス様は罪人と弱い人のために命を捧げてくださいました。他の人のためにやらなければいけないという思いではなく、喜んでですね、私たちにもそのように身を曲げてくれた人がいたなという、この喜びから愛を示しましょう。私たちはパウロが言ってるからこれをするのではなく、イエス様がしてくださったからするんです。私たちの行動一つ一つというのが、このイエス様を、イエス様の犠牲の上に成り立っているものです。祈りましょう。イエス様、あなたの御前に私たちは来ることができます。そして確信を持って来ることができます。なぜでしょうか？十字架にまであなたが身を曲げてくださったからです。あなたが体を明け渡し、血を流し、私たちの罪を背負ってくださいました。そして私たちの罪のために死んでくださいました。あなたの贖いの死が、私たちがあった神様との隔たりを壊してくださり、私たちがしたことではなく、あなたがしてくださったことによって、私たちは正しいものとされ、そして私たちがこのことをまだ知らない人たちもいますが、どうか聖霊様の力によって、どうかこの人たちの心に、頭に触れてください。 そして導いてください。目を開いてください。ではただのコンセプトではなく、話でもなく生き方だと、人間関係の関係性だと、そして今だけでなくこれからにも続いていくものだと、そして私たちが何年かこのことを聞いて受け入れて生きてきたかもしれませんが、私たちのこの救いの喜びを新しくしてください。この世のものはこれから来るものを比べたら何にもないものです。どうか私たちがこの現実を思い出すことができますように。イエス様感謝します。そして私たちが聖霊様によって私たちの周りにいる兄弟姉妹の、私たちよりも弱い兄弟姉妹を気がつくことができますように、私たちが使えるものとなりますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。教会の皆さん、いくつか、考えてみましょうという質問がございますので、それが行えている間にですね、祈りのチームがございます。まあ、コネクションでも必ず祈りのチームが、まあ、前か後ろにいますので、おりますので、ぜひですね、祈りがしてみたいなとか、祈りが必要だなという方、ぜひ前あるいは後ろ。